ディープステートを社会科学で考える
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈央です、
うん、この、まあ、ラジオでもね、はい、前チロッとこうトランプ大統領を買った時にお話ししましたけど、うん、トランプ大統領の重要な公約がディープステートの解体。
ああ、言ってましたね。
ね、言ってたでしょ、
はい、
でもこれあんま聞いたことなかったでしょ、ディープステートって。
うん、なんかふわーっと、
うん、でもこの言葉昔はまあなかったんですよね。
あ、最近なんですか。
最近ですね。まあ、ね、一部ではなんか使われてたんですけど、なんかトルコかなんかで使われてたかなんかね。
へー、
一部では使われてたんですけど、これがね、散々言われるようになって有名になってきたのはやっぱりトランプがすごく言い出したからなんですよ。まあ、一部ではこう言われてたんですけど、
はい、
そんなにこう、まあ、なんか言うとるわみたいな、うさんくさいこと言うとるわみたいな感じだったんですけど、
はい、
大統領候補が言い出したから、え、何何それみたいな
ちょっとね、うん、なんか感じ、ほんまにあんのかみたいな。
そう、まあ、要は政府があって、はい、その政府の裏側にある、あるいは後ろ側にある裏の政府みたいな、
うんうんうん、
なんかショッカー軍団みたいな、ね、
本当のボスみたい な,
みたいな、なんかこう裏ボス
でも
な、
それショッカーだとちょっと弱そうですけど
あのショッカーのこう雑魚どもはねショッカーの
親玉ね、
ドルチアンドガッパーナじゃーいうのがね、これ昔松本人志さんのギャグでありましたよ。まあまあそういう裏のなんか悪いやつっていうディープステートで、はい、それはだからまあほとんど松本人志のギャグだとか、
うん、
それとかこうなんか仮面ライダーとかそういう漫画には出てくるけど、
はい、
なんおらんわお前、うん、っていうのが一般の人の感覚だけど、トランプはもう正面来てディープステートを解体するんだって、ないもん解体するのかこいつみたいなだからむしろディープステート論の解体って言えば言うほど民主党系の人はまたこいつこんなん言うとるわ、もうだからトランプ嫌いやねんおいみたいな、
はいはい、
これディープステートで言えば言うほど嫌われるっていうところがあるんですけど、うん、一部逆の人はね、そうやディープステート解体してくれよおいということで、このトランプ勝つか負けるか、好きか嫌いかを分ける重要なキーワードにディープステートというものがあって、
はい、
だからディープステート解体論の方が今にアメリカでは主流になっていると、まあ、そんな状況にあるわけですが、
はい、
これはね、特に社会科学の中ではね、ディープステートって言うとね、藤井先生ディープステートとか言ってるよ、もう相手しない方がいいね、あの人はね、みたいな感じになる
んです。なんか、そのさっきのと一緒ですよね、
うんうんうん。
トランプさんが言ってて、うんうん、うわーって思われてのと同じ雰囲気。
そう。特にもう社会科学者嫌いがあるんですよ、
うんうん。
で、だから今日はディープステートを社会科学で考えると。
うん、はい。
いうタイトルにしてるんですけどね。だから、火のないところに煙は立たずですから、うん、こんだけみんな騒いでるわけやから、で、トランプそれで潰すぞ言ってるぐらいやから、なんもないっちゅうわけはないわけですよ。ところが、ほんまにこの影の軍団のショッカーみたいなね、裏ボスがいるんか、ちょっと、それもおらんやろ、って話ですか。じゃあ、一体、ディープステートって騒いでるあれ、何なんや、っていうのを、これをね、科学的に、社会科学で考えよう、っていうのが、まあ、今回の表現者クライテリオンの最新号の
テーマ。
権力を動かす権力の構造。ディープステート論を超えて、
うんうん
うん、こうディープステートをベースにしながら、それを超えた本当の実態は何なのかということを雑誌の中でしっかりまとめてますし、今日はそれをね、はい、30分で解説したいと思います、
はい、よろしくお願いします。木はディープステートの嘘と誠が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り
イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはディープステートを社会科学で考える、
うん、ね、もうまさに今日発売ですよ。
はい、そうです、
クライテリオンの最新号ね、あの権力を動かす権力の構造、ディープステート論を超えてね、これは今日発売なんですけども、いや、まずね、あのディープステートって何なんかっていう、一般教科書的なところからいきましょう、
はい、お願いします。
これはね、CIA とか、
うん、
まあ、情報機関ね、
はい、
FBI、 これはまあ警察ですわ、うん、連邦の、うん、FBI とか、あとそれから金融や軍事を含めた産業界の上層部が、アメリカのホワイトハウスを後ろで動かしていると、
うんうん
うん、だからこいつらがディープ、深いところにあるほんまもんの政府なんやと、まあ、そういうイメージですね。まあ、言ってみたら、あのホワイトハウスっていうのは選挙で決まりますから、アメリカ国民の代表なんですけど、CIA とか FBI とか金融組織とか軍産複合体とかっていう、その軍隊の組織、軍隊の組織とか、その軍需産業とかっていうのは選挙で選ばれてないじゃないですか。
そうですね、うん、
民主主義ではない、すなわちその民意とは独立の権力機構ですよ、
うんうん、
こいつがホワイトハウスを動かしてるんだから、結局民主主義がないがしろにされてるというか、
そうですね、
民主主義の体裁は取ってるけども、実際僕たちの国は民主主義じゃないんだよっていうメッセージが、うんうんうん、このディープステート論にはまああるわけですよね。
なんか権力が動かしてるみたいなイメージありますね。
だからホワイトハウスという権力を動かしてる裏の権力、これがディープステートなんだって、まあこういうイメージなんですけど、
はい、
日本で考えてもね、僕もすごく財務省はすごい今回の総裁選だって動かせますせとか、
うん、今なんかそれ思いました、ね、私
でしょ、
はい、
それから僕また別の文脈ではもうその財務省ですら、
うん、
こうなびいてしもてるというか、その首根っこつかまれてるのが日本の医師会やとか、
はい、
ね、それとか実は中国共産党の影響をめっちゃ今の石破官邸なんて受けてるよとか、あるいは岸田さんはもうホワイトハウスの言いなりやとか、
うんうんうん、
そっくりじゃないですか。
そっくりですね。
だから国会議員とかはさすがに僕らが民主主義の選挙で決めてるけれども、その人らが結局僕らの代表というよりも、もう財務省だとか医師会だとか中国とかアメリカとか、あるいはグローバル企業だとか金融資本だとか、そういうものに動かされとるではないですかと。
どんどん出てきます ね。
ちゅう話があるじゃないですか。
はい。
で、これは、あ、そらそうやとみんな思ってますよ。
うん。
まあ、その、それぞれの組織がどれぐらいの影響を及ぼしてるかどうか置いといて、
はい、
それぞれの組織が影響力ゼロかっていうと、絶対そんなことないですからね。
と思います。
で、しかもそれは、うん、国民の意思とは無関係であるところが国民の意思と真逆だったりとか、うん、正反対だったり、
利益のためだったり ね。
その象徴が消費税の増税だったりとか、
はい、
するわけじゃないですか。で、玉木さんだって今なんか散々財務省とか一番潰されそうになっとるわけじゃないですか。
はい。
だからまあ別にその民主主義以外のものがあるっていうのは前提なんですよ、
うんうん、
当たり前ですよ。だからむしろそういう民主主義の我々の意思と、そういうディープステートと呼ぶかどうかは別として、民主主義の意向以外のいわゆる広い意味での圧力団体との戦いが政治の場で動いてるんだっていう認識は正しいですよね、
うんうん、
問題はその圧力団体たちがショッカーみたいな組織作ってるかどうかですよ、
うん
ね、
はいはい。
だから。
悪いね。
そう、悪い、なんか、へみたいな、うん。なんか入る人ら、みたいな奴らが出てきてね。なんか、日本の政治をこれで動かしてやるぞ、とか。
うんうん、
ね、一人おって、で、副官みたいなやつが、わかりました、かとか言ってね。やってるんかっていうイメージじゃないですか、ディープステートって言ったら。
はい、悪いイメージが。ね、
で、そのイメージがどうしてもディープステートって言ったら出てくるじゃないですか。
うん、
民主党の人らとか、ディープステートを馬鹿にする人っていうのは、そんなあるわけないやないかって言ってるんですよ。
はいはい。
それを僕らは、表現者くらいというよりは、あら、そうですわ。あんなもあるわけありませんがな、と。いう話がまず一個。
うん、
だけど、だからといって、そういう圧力団体が存在しないかっていうと、そんなことはなくて存在してるわけですよ。
うん、
まあ、そんな話をこう、してるわけですね。で、この問題をね、理解するのにね、僕この、今回の特集の座談会で僕は次のような整理をしたんですよ。このディープステート論については3つの認識のレベルがあって、一番レベルが低い状況、真ん中の状況で、一番的確な理解しているレベル3。レベル1、レベル2、レベル3というディープステート論があって。レベル1、これはね、何にも知らない人。
うん、うん。
その財務省が裏でなんかしてるとか、CIA が裏でなんかしてるとかって、そんなことないよ。だって、総理大臣とか大統領が民意で選ばれたんだから、僕たちの言うことを聞いて政治してくれてるんでしょ？
うん。
っていうのが。
ピュアな。
ピュアな。
はい。
まあ本当はこの人が一番正しかったら一番いいんですけどね。
うん。
この人が一番いいんですけど、まあまあ、なんか普通の子供とかそうじゃないですか。うん。で、なんか普通のおじいちゃんとかおばあちゃんもそういう人多いですよ。そりゃちゃんとやってくれてるでろ。いろいろあるかもしれんけど、やっぱり、最後は日本人のためにやってくれとるじゃろう。
国を信じてね。
うん、ご信じてるっていう、こう、なんていうか、ナイーブな。
うん。
なんか、都会に出てきた田舎の、うん、なんか、若い子みたいな。
はい。
なんか、そういう状況がレベル1です。
はい。
で、レベル2っていうのは、文字通りのディープステートがいるって思ってる状況です。
うん、うんうんうん。
でこれレベル1とレベル2比べたらね、レベル2の方が幾分正しいとも言えるわけですよ。
うん。
何言ってるんだと。目に見えてる政治じゃなくて、その裏側の権力者がいて政治を動かしてるんじゃないかっていうことを理解してる点でレベル2が高いわけですよ。
はいはい。
で、レベル1の人は、寝なきゃないでしょって言うわけですよ。レベル2は、何言ってんだ、そうやって動いてるんだよ。で、そこで、トカゲ型人間がとかね、地底人がとかね。
ユーマですか。
そう、ユーマが動かしてるんだとかね。そしたら、レベル1とレベル2やったら、レベル1の方が高いかな、レベルみたいなぐらいにもなってくるんですけど。
ちょっと話変わってきますかね。
話変わってくるんですかね。でもまあ、レベル2にはそれも含まれるわけですよ。
はい。
だから、ある意味レベル1よりもレベル2の方が政治的な理解は深まってるとも言えるんですけど、不正確極まりないわけですよ。で、レベル3は何かっていうと、いや別にショッカーみたいな軍団がいるわけじゃなくて、圧力団体 A、B、C、D、E、F っていうのがあって、それは別にお互いに連絡を取り合ってるわけでは必ずしもないけれども、権力者を動かしたいという意図をみんな持ってるから、その権力者をそれぞれがそれぞれの立場でこう動かそうとしてて、で、いろいろとやってるうちに、まあ、権力者 A と権力者 D が、実は共闘したらうまいこといくなっていうことを気づいて、相談しながら、石場を動かしてるとかっていうこともあったりとか。でも、権力者 F、っていうのも一部仲良くできるけれども、ちょっと権力者 A とこれこれこういうところで対立してるから、ここはうまいこと調整はしてないとか、まあそんなことがあるわけですわ。
うん、まあだから私はこう先生にいろいろ教えてもらってるから、うん、そうなんやろうなっていうすごい思うところはありますね。
だからこう裏で動いてるんだけど、その裏で悪い奴らがこう必ずしも結託してるわけじゃないけど、ゆるーく結託しながら、
うん、
薄甘く結託しながら石場を動かしたり、
はい、
バイデンを動かしたりとかしてるという構造があると、うん、この理解がレベル3なんですよ、
うんうんうん、
で考えてみたら当たり前でね、
うん、
これは要するに権力を動かす権力があるんだっていうことを言ってるわけですけど、権力を動かす権力として正当なものと不正なものがあるんですよ、
はい、
正当なものとは何かというと国民ですよ、
うん、
権力を動かす権力。ホワイトハウスを、あるいは官邸を動かすのは日本国民だ、アメリカ国民だってことですよ。ところが、ディープステート論っていうのは、それ以外にいるっていうことを言ってるわけですよ。
うん、
で、現実の政治っていうのはそれ以外にいることも確実じゃないですか、
うん。
それをね、なんかこう、ディープステート論言ってるやつがあまりにもナイーブでアホっぽすぎるから、名前あるわけないじゃないかって言い出したら、国民以外の権力機構が存在することを過小評価あるいは無視してしまうんです。そしたら適正な政治ができない。
うん。
ということになるんですよね。で、しかももう一個言っておくとね、その民主党とか、そのディープステート論バカにするじゃないですか。これなんでバカにしてるかって言ったらアホやと思ってるのが一個ですけど、もう一個は、バレたらやばいからですよ。
うんうんうん。
なあ、いるわけないじゃないか。いるけどな、と思いながらやってるわけ。
はいはい。
バレたらやばいかな。オランチュークの小判でやばいな。おるわけないやないか。と、うん、ディープステート側は絶対言いますよ。
そらそうですよね。
うん。でも財務省だってそんな僕たちにそんな力あるはずないじゃないですか。僕よく聞くのは、財務省なんてもう、最も弱い省庁ですよ。 全装置の中で言ってるセリフとか聞いたことありますからね、僕ね。
嘘。
そのご本人たちから。だからまあ、それが間違えてる、完全間違えてるとも言わないけど、うん、いや、僕たちそんな力ないですよって言いたがるんですよ。で、新自由主義者が、僕たち新自由主義者じゃないよって言ったりするもんなんです。それもバレたら困るからっていうところがあるんですよ。だって批判されてるんだから、それは否定しますわ。だから、ディープステート論、だからレベル1に留めといた方が、搾取しやすいから。
もうね、確かに。うん、もう何もないところにスーッと入ってきますからね。
そんなやつもいるから、うん、から正確にディープステートを論じておかないと、うん、そいつらにやられてしまうから、だから我々はレベル2まで来てたら、なんかこう、裏のなんとか資本が全部牛耳ってるぜとか、結局なんとか協会が日本の政治を全部動かしてるんだとかね、いうやついるんですよ。なんやないやないか、全部、影響はあるかもしれないけど、全部動かしてるわけないやないか、という、ま、そうな科学的理解を形成する、これがレベル3であって、うん、ぜひこのレベル3に参りましょうということなんですよね、
うん、
ところでこのディープステートが恐ろしいのは見えないからです、
うん、
隠れてるからです。
そうですね、
見えないっちゅうだけでね、めちゃくちゃ恐ろしい闇が広がることになるんです。悪魔がその闇に救うようになるんですよ。それをね、描いたね、僕これホラー映画の中でもね、僕の中ではもう重要なホラー映画の一個ですね。佳作ですね。佳作として僕この映画すごく好きな映画なんですけど、2000年のね、インビジブルっていう、あの、透明人間の映画が、見えないっていう、はいはい、インビジブルっていう映画があるんですけど、そこの挿入歌の一つを今日ご紹介しましょう。スカンク・アナンシーで、チャーリー・ビッグ・ポテイト。
週刊クライテリオン。藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
スカンクアナンシーでチャーリービッグポテト、うん、お届けしました。
これね、あのバンド名を、このバンド名ネット地で書いて、これこの名前にしたんですけど、
はい、
こう人々を不快にさせるためにスカンクって名前つけたんですって。
で
も不快な深いなやつらなんですよ。だから、うん、これは1994年に結成されて2001年に解散したスカンクアナンシーっていうイギリスのロックバンドですね、
はい、
でこれボーカルがね、女性なんですけど、うん、このスキンっていうんですけど、スキンヘッドなんですよ。
おー、丸坊主、
スキンヘッドの丸坊主の女性でね、かつ黒人なんですよ。
かっこいい、
うん、でこれスカンクアナンシーっていうのは、こう、うん、ガーナのクモ男、アナンシのアカン族の民話から取られてて、名前をより不快にするためにスカンクが追加されてると。まあ、いうバンド。
クモ男、
クモ男なんですって、こいつはね。でも、なんかこう、やっぱこう、うん、スキンヘッドの女性ボーカルってなかなかインパクトが。
うん、そうですね、
まあ。で、この曲が使われてるのが、先ほどもちょっとお話しましたけども、透明人間を描いた、
うん、
インビジブルって2000年の映画。で、これあの、ケビン・ベーコンが主演の映画なんですけどね、うん。大好きなんですよ。そんなに人気ない、有名じゃないですけど、この、怖いんですよ、これ。
ホラーなんですもんね。
ホラー映画でね。これどんな映画かっていうとね、このケビン、ベーコンがね、天才科学者なんですけど、
はい、
透明人間になる技術を開発するんですよ。
ほう。
で、自分で透明人間になってね、
うん、
透明人間になれた、とか。で、最初ちょっといたずらするんですよ。なんかちょっと女の子を。の鼻が覗いたりとか、なんかちょっとこう、やってるんですけど、うん、向こう全然バレへんから、だんだんだんだんエスカレートしていくんですよ。
うん、
向こうからこっち見えないから。 それでね、どんどんどんどん悪魔化してて、モンスター化していって、もう最後とんでもない悪いことをいっぱい犯罪を犯してしまって、で、完全に気が触れてしまって、最後やっつけられて終わると。
あ、悪者になるんだ。
そう、そう。だからね、見えないっていうだけで、もともとの天才科学者の真面目な子なんですよ。
はい。
普通の子なんだけど、相手からこっちが見えなかったら、悪くなっちゃうんですよ。DS がやばいのはここなんですよ。ディープステートがやばいのは。う
ん、見えないですもんね。
見えてないじゃないですか。うん、見えてないから、なんぼでも悪いことができてしまうんですよ。で、普通悪いことしたらバレるから、知られるから、あ、やめとこってなるんですけど、うん、悪いことしたら、しても、何も見つからなかったら、利益だけが来るわけですよ。あれ美味しいなと思って。ほ、うん、で、もうちょっと悪いことしてもバレないでしょ。だから、どんどんどんどんエスカレートしていくっていうね、その、心理描写が怖いんですよ、この映画。
うんうん、本当ですね。
だからね、僕、ホラー映画見るとき一番、なんでホラー映画好きかっていうと、うん、あ、俺もこうなるかもしれんって思うからなんですよ。こうなるかもしれんって、それがね、めっちゃわかるようできた映画で、うんうんうん、で、その曲も、この、スカンカナンシーの深いな曲をね、だから人間とって最も深いな話なんですよ。だから、DS ディープステート、権力動かす裏の権力っていうのはね、本当にやばくなっていくんですよ。で、そいつらね、本当に深いでね、腐り切ってる腐敗の塊なんですよ。だから、それをね、なんとか白日の元にさらして、で、そしたら、まあ、天日にさらしたらもう2、3分で、もう全部もう綺麗になりますからね。
だって見えてるからね。
そうそう。だからね、うん、これをね、まずレベル1にいる人はね、レベル1にいるということを通して悪を肥大化させてる、犯罪やってるようなもんですよ。無知は罪なんです。最低限でもレベル2ぐらいに行ってください。そしてレベル3を目指しましょう。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北光観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北光観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい。ということでね、今日発売の表現者クライテリオンの最新号は、権力を動かす権力の構造。これがまさにディープステートの話をこう、まあ、日本だって財務省とか財界とか、まあ、そういう話をしてるんですけど、サブタイトルがディープステート論を超えてと言ってるのは、レベル1から2に上げるのがディープステート論だけど、我々は3に適切な理解を、裏の権力があるのは当然で、それで彼らには彼らの理由もあるんだ。で、彼らも人間としてやってるんだ。で、悪魔じゃないんだから。彼らがどうやって動いてるかっていうことを理解して、彼らも場合によってはやっつけ、場合によっては取り込みながら、で、国民主権を取り戻していこうという議論にしましょうっていう意味で、レベル3に行くべきだっていう意味で、ディープステート論を超えてっていうのは2から3に認識のレベルを上げていきましょうと。そんな話をしてるんですよね。
いわゆるですね。
そう、いわゆる。これをつけるのが大事なんです。
はい。いわゆるディープステート。いわゆる、
so called, deep state. ね。いわゆるディープステートっていうね、うん。そういう使い方ができると、国民のみんながね、うん、そしたら民主党も共和党もなく、自民党も令和新選組もなく、まあ、議論できるようになると思いますね。
はい。書店、あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では、藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。うん、それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。このね、最新号はね、はい、僕の今言ったレベル1、2、3論以外にもね、うん、アメリカの内情に詳しいアメリカ人からのディープステートがどんだけ腐ってるか論とかね、
うん、
ものすごい面白いのがいっぱい入ってますから、ぜひご覧いただきたいなと思います。それではまた、来週月曜午後9時半まで。さよなら。
この番組は、日本タクシー株式会社、 大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。